サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
やればやるほど、あ、これしない、これしないと、みたいなの出てきますよね。
出てきますね。はい。
やりながらも、なんとなく皆さん、漠然とした不安を持たれてるっていうケース、すごく多いと思うんですけど、うん、まあ、一応、遺言白書やることによって、ある程度頭の中整理できたりとか、その辺のメリットってありますよね。うん、
そうですね。やっぱり一番多いのは、うん、やはりこう、自分がいなくなった時に、その子の、うん、とどこまで伝えればいいかわからないんですね、皆さん。
はいはい、
それがもう220項目にチェックを入れれば、基本わかるということがね、はい、大きな解決法の一つになるのかなというふうに思って、うん、
あ、
なる
ほどね、
ここが一番やっぱり皆さんに評価さえしていただいているのかなと思ってます、うん。こんなのはなかったって皆さんにおっしゃっていただくので。
あ、あ、そうですか。
あ、はい。で、あってよかったっていう形で。なんか皆さんやっぱり探してたみたいです。
じゃあ一応そういう危機感を持ってらっしゃる方は、とりあえずこれがあってよかったみたいな感じで、
うん、そうですね、危機感のある方はね、
で、
う
ん
う
ん、でちょっと危機感のない方もいらっしゃると思うんですね、あの冒頭、うん、なんとなく不安って、その方で、ね、うん、これを準備してなかったらすごい大変なことになっちゃいますよみたいな話があったらですね、具体的に教えていただけたらと思うんですけど、
はい、やはりね、はい、皆さんね、うん、障害持ってる持ってないに関わらずなんですけども、
はい、
遺言白書もそうなんですけどもね。まあ、はい、今人生ね、81、男性81歳、女性が87歳、平均寿命ってありますよね。ね、
はい
はい、はい。ですからね、60代とかまだまだ元気とか思ってらっしゃる方多いと思うんですね。
多いです
ね。うん。ただやはり、わかりやすく言うと、170万近い方が亡くなってます。その中で、25% 以上が、27% で正確に言うと、はい、ある日突然なんですね。
ああ、そうですね。
心筋梗塞の脳の病気とかね、
はい、
心臓の病気だとか、あと交通事故だとか、
はい、
あとね、あのお風呂でね、倒れたりとか、階段から落ちたりとか、まあコロナもって、はい。だから、ある日突然っていうのが年齢に関係なく実はあるって形で、はい、私の友達喘息で亡くなったりとか、方いらっしゃいます。30代でね。そんな方もいらっしゃいますのでね。はい、で、ご夫婦でね、例えば、障害のあるお子様を、見てたとしても、例えば奥様が持ってるケースが多いんですけども、ご主人は仕事に行ってる。そしたらね、奥様が急に倒れていなくなったりすると、ご主人わかんないんですね、息子のこととか娘の。本当にね、で、会社をね、辞めるわけいけないし、ね、結局施設にお願いするケースが増えてます。
はいはいはい、はい。
その時に自分は何にもね、その子のことが正直わからない。ってなってくると、
うん、
預かる方もっと不安ですよね。
そうですよね。
何も分からなければって形です。ですから、お母さん、お父様、ご元気なうちにね、しっかりと申し送りするものを作っておかないと、後々、本当に大変なことになりますし、それはもう、現実問題、たくさんいろんなところでその声を聞いてるのでね。
はい。
はい。だから、皆さん、ちょっと自分ごととして、
はい。はい、
自分がいなくなった時、ね、はい、この子いては死ねない、一日だけでも長生きしたいっていう方が多いです。
はいはいはい。
うん、けど本当にその時にね、その時点でね、そういうことができないんですね。だから本当に今の元気なうちにね、うん、そういう準備をしといていただいて、
はい、
で、この子はこんな子なんですよって、実はこんなのが好きなんですよって、この漫画見せたらいつもニコニコ笑うんですよとかね、そういうことっていうのをね、例えば、はい、こういう漫画見たりとかね、ドラマ見たりとかありますよね。はい、
うん、
ね、こういうね、新幹線のね、
はい、
こういつも車とか新幹線が好きなんですよとか、ね、お花をいつも見てるんですよとか、はい、なんかそういうこと一つでもね、ちゃんと伝えてあげれたら、心がね、新しい環境でもね、こう今までと変わらず、少しでも穏やかに過ごせることができればいいなっていうふうに思ってます。
ああ、なるほどね。
ということがね、やはりこう、はい、こういうふうなことを言うと、ようやく皆さんが、そうやなって形で気づいていただくと、やはりね、生きがいになってるんですね。子供を、そういう、まあ、障害を持ってるお子さんを、私が何とかしないととか、私が生きてるうちは何とか元気ます、みたいなね。
あ、その辺で、熱エネルギーっていうのはすごい すごい。
そうなんです。だからそれがもう生きがいになってたりとかする方も多いので、うん、でもそれはすごく大事なことだし、やっぱりそれが愛情と表現として一番私はいいと思うんですけどね、
はい、
やはりなかなかそれが生涯ね、100歳、120歳までできる方は難しいですよね。
それこ
そ、ね、それこそ上野さんのところのね、施設じゃないですけども、80、90になった時にね、やっぱりちょっと認知症が進んできたりすると、子供の面倒も見れませんよね。だから亡くなるとかでなくてもね、やはりそういうこと、リスクもありますから、うん、なんかその時に慌ててね、施設を探してもという形です。は、ちょっとなんか、新しい環境に慣れるまでに大変なこともあります。だから、来れば早めにそういうことも考えていただいて、
はい。
うん、まあ、施設もすごく良くなってますしね。なんか悪い面もね、皆さん報道されると、なんか皆さんそういうとこ預けると、なんか子供いじめられるんじゃないかとかね、虐待されるんじゃないかなんて思ってる方も中にはいらっしゃるかもしれませんけども、
はい。
すごく皆さん考えて大事なお子さんをなんとかね、笑顔でっていうふうに思ってらっしゃる方、いっぱいいい施設ありますからね。そういうことも含めて、検討いただければなと思います。
はいはい、あ、なるほど。親なき障害者の未来を守る融合白書なんですけど、これ聞いていいなと思って、たらどうしたらいいですか。
方法はね、大きく分けて二つあります。一、はい、つはですね、はい、今から電話番号を申し上げますので、はい、そちらの方に平日の10時から5時まででしたら、17時まででしたら、
はい、
どなたか、はい、誰かがスタッフがおりますので、はい、電話いただければと思います。はい、電話番号は06、
はい、
7が4つです。7777。
はい。
続きが1456。はい、はい、もう一回言いますね。0677771456。
あ、はい。
はい、こちらの方にお電話いただければと思います。
はい。はい、
もしくはですね、はい、親なき遺言白書。親なきは、親は漢字で、なきはひらがなで、
はい、
遺言白書の遺言っていうのはひらがなで遺言。
遺言。
白書は白く書く。
白く書くですね。
うん、はい。白く書く。うん、遺言白書って、はい、検索してもらいましたら、ホームページがありますので、はい、そこからもね、はい、申し込めるフォームにも飛びますので、はい。
発注のフォームみたいなのがあるんですか？
あります、はい。
あ、なるほど。
うん、電話いただくのが一番ね、はい、間違いないかと思いますけども、あホームページでもけ、検索いただければ、はい、そちらからの申し込みも可能です。
は
い、
あ、なるほど。
ここはね、ネットで申し込まれますから、はい、カード決済とかね、コンビニ決済でできますし。
あ、その辺もいろいろ使えるわけです。
はい、はい、大丈夫です。
コンビニ決済できるんですね。
はい、できます。
ありがたいですね。
はい。
あ、ちなみにお値段はいくら？
あ、お値段はですね、
はい、はい、
全部いろんなものが、はい、封筒も全部いろんなものがたくさん付いてます。あと、財布に入れておくね、はい、とか、あと、行方不明になった時に、迷子になった時に、はい、探せるそういうものもいっぱいついてるんですね。
はい、
もろもろいっぱいついて3300円です。
ああ、3300
円。はい。難しい言葉の解説したものもついてますし、はい、あと、一日のルーティンが決まってますかって方には、はい、時計マークのね、こうちゃんと朝何時に起きるとか、そういうのをちょっと書くね、薄いノートもついてます。はい。
ホームページ見たらその辺の中身、
ね。そうですね、書いてます。はい。
わかります。いきなり届いてとわからんわっていう場合は、そういうセミナー講座みたいなのがあるっていうことですよね。
あ、そうですね。セミナーもありますので、はい、またおっしゃっていただければ、はい、その施設さんだとか、はい、あとはグループホームさんだとか、あとそういう家族会だとか。
はい。
うん、父母会ってあるんですね、はい。やっぱり障害の持ってる地域によって。はい、そういうところでね、はい、もしおっしゃっていただければ、はい、私の方で大阪とかだったら、出張でお伺いしますし、
はい、
遠かったらズームとかでもね、それ勉強会とかの講師も参りますし、はいはい、今、20人ほどですけどもね、全国にいろんなところに、はいはい、そういう認定アドバイザーの方もいらっしゃいますから、
はい、
そういう方に行っていただくこともできます。
は
い
はい、あ、なるほど。
はい。
でこれ見て、ちょっとやっぱり私も役に立ちたいわって言って、その認定アドバイターなりたいって言ったら、なれるんですか？
あ、なりますよ。
どうしたらいいですか？
もちろん、はい、その場合はですね、やっぱりホームページ見てもらって、はい、親なき遺言白書のところのホームページからですね、はい、一番下の方に行くと、認定アドバイザーっていうところがありますから、そこをクリックしていただくと、なれます。
はいはい、
で、まあ、ちょっと試験も、簡単な試験もありますし、あと面接もありますけれども、あとご自分の得意とするものは何かということで、はい、親なき障害者の未来を守る遺言白書の中で、役割を 自分はこんなことができますよということが明確になる方であれば、どなたでもできます。
うん、ああ、そうですね。
はい。特に上野さんもなれます。
特に資格とかはなくても、思いさえあればっていう。
そうです、そうです、ね。思いと、あと、うん、得意な自分のこういうところだったら得意が得意なので、はい、皆様のお役に立つと思います、うん、みたいなところがあれば。
あ、なるほど。興味ある方はね、ぜひ、ホームページの方で。
はい。
ぜひとも。かなと思いますね。はい。ありがとうございます。なんか前お会いした時でも、ものすごくこう、福祉に対して、幅広くなってますよね。すごく
あ、そうですね。ちょっとだけです
と、勉強さ。
とんでもないです。いやいや、もう、めっそうもないです。まだまだ勉強しないといけないことばっかりなんですけども、うん、はい。まあ、おかげさまでね、はい、皆さんが、こう、協力的で、いろんなところの施設の方をご紹介いただいておりまして、
はい、
今、こんな形でね、ちょっと新聞の紙面が見えないのが、ちょっと申し訳ないんですけども、
はい、
自分が死んだら、障害者の親苦悩っていうタイトルで、まあ、全国の新聞に紹介していただいてるんですね。
そうですね、
はい。はい。共同通信社さんが東京から取材に来ていただいて、
はい。
で、なんかやはりこの、これはいいことしてるってことをおっしゃっていただいて、
はい、はいはい。
で、取材していただいたのが、4月の8日に全国配信されまして、
は
い、で、いろんなところで、はい、うん、新聞記事、京都新聞とか、東京新聞、はい、神戸新聞とか、いろんなところで今13の新聞に紹介していただいて、今日もね、青森からとか、
はい、
鳥取からとかお申し込みいただいてますので、まあそういう形で、はい、もしかしたらまた皆様のね、大阪でもあるのかわかりませんし、このね、はい、ラジオ、はい、ね、こちらの聞いてらっしゃる方が、ね、もしかしたら、
うんうんうん、
どこかで見たか、ね、紙面を見るかもしれませんので、
はい、
はい、ぜひとも、時はよろしくお願いします。
その記事見れる、なんかアクセスする。
あ、そうですね、こちらの方は。
リンクもらっといたら、
ね、ありがとうございます、はい、また送らせてもらいます、はい、はいはいはい、
一応見れるようになってるんですね、その
はいはい、そうです、まあ、ホームページの方にも上がってはいるんですけど、
そうですね、
はい、
わかりました、はい、またリンク貼らせていただくことで、
はい、はい、ありがとうございます、
いろいろありがとうございました。そしたらこれからですね、守ると同時にですね、今後辻さんの残りの展開ですよね、今後どうしていきたいっていうあたりとか、皆さん伝えることたいことありましたら、
はい、ありがとうございます、
はい、
まだまだやりたいことはいっぱいありまして、
まだまだもう十分やけど、
まだまだあるんですけどもまだまだいろんなものを作っていきたいと思ってますので、
はい、
例えば目が見えない方のね、そういう、やはり遺言白書は目が見える方を前提に作っているので、目が見えない方用の遺言白書もそうですし、うん、はい、うん、あとペットをね、飼ってる方、
あ、これはうちも飼ってます
よ。上野さんも飼ってますよね。
ペットを飼ってるんで。
ね、飼ってますよね。飼ってる方が、
不安ですよ、
やっぱり、猫の方がね、うん、猫とか動物の方が、まあ、寿命が短いとはいえどもね、わからないです。
まあ、家族同様なんでね。
そうです、そうです。
スマートのご飯どうしようかなとかね。
そうです、そうです。
めっちゃ不安ですね。
そうです。ね、で、今までの持病だとかもそうですし、だからペット版の方はもう半分作りかけてます。
あ、作りかけてる
の。作りかけてるので、はい。まあ早ければ今年年内には発表できるかなと思ってます。はい。
興味深いですね。
まあそういうのとかもいろいろとまだやりたいことがありますので、
はい、
まあやりたいこととか皆さんのね、リクエストが多いんですね。そういうのを作ってほしい。
ああ、なるほど。
今回の親泣きもそうですし、ペット版もそうですし、はいはいはい、目が見えない方のもそうですし、なんかそういうののリクエストをいただいて、
はい、
で、本当に皆さんに必要かなということを考えた上で、あ、必要だなと思ったら、こんな形で新しいのを作っておりますけれども、まあ、作って終わりではなくてね、作ってからスタートなので、やはりいろんなところに知っていただくとか、はいはい、まあ、いろんな方々に手に取っていただくってことが、はい、一番の、まあ、皆さんに喜んでもらえることでもあるので ね、
あ、そうですね、
こう、うまくどう、はい、動線をつないでいくかっていうのが、今の課題です。
そうですね。いや、ペットバンも楽しみにしておりますけれども。
はい。
まあ、そういった中で、こう、ニーズが出た時には、なんとなくもう、辻さんの周り、ブレーンができ始めているので、
あ、
ま
あ、
割と
こう、そうです。
その中で、こう、どうしようどうしようっていうのは、できつつあるっていうのは、僕なんとなく感じてるんですけど、そんな感じですよね。
ああ、そうですね、うんうん。ありがたいことに、うんうん、まあ、全然その、なんでしょうかね、会社としては、まだまだの会社なんですけども、はい、ただ、みこしを一緒に担いでくださる方がたくさんいるので、
はいはい、
方向性さえ間違えなければ、うん、まあ、弊社の方は、遺言白書を国家プロジェクトに、そして世界へってミッションになりますから。
言ってありました。
はい、言ってました、昔から。
すごいです。なんか2000年くらい。
そのために。
2000年から言ってはるのに、全然ブレてないですよね。なんか、それがすごいな。
そうですね。なんかそれに向かって、いろんなアプローチも含めてね。
はいはいはい。
まあ、特に障害者は1160万人いらっしゃいますので、全人口の 9.3% いらっしゃいます。
ああ、結構いてるしね。
その 9.3% の方々には親がいますから、要はもう 25% の以上の方が、親泣き跡問題で悩んでいるので、
はい。
だからやっぱそういうことも含めて、まあ、こちらの方もしっかりと皆さんに届くまで頑張って、お話、こんな形でね、はい、お話する機会をいただいたので、感謝します。
いや、こともないです。ありがとうございます。そしたらね、まあ、いろんな発信をね、こう、使いながら、相乗効果を求めてね、あればなと思いますのでね、また新しいのあったら、ぜひ、お話、
はい、
あ、ペットの時まだ呼びます。
ありがとうございます。
お越しいただけたら。
よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ハッピーエンドプロジェクトの辻美津さんに今日はお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。